川崎ショータイム
川崎スイッチオン。
6月23日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、どんどん早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃらバラエティートークでお送りします。コミュニティ情報番組川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日のメインパーソナリティは、小杉のマドンナになりたいんだけれど、まだまだマドンナ人というね、終わっちゃってる DJ 恵子こと武蔵小杉在住の笹田恵子です。よろしくお願いします。そして、
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルラブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうこと大塚ゆうです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
結構なんか今日とっても鮮やかなグリーンの素敵なワンピースと面白いですね。
グリーングリーン、あ、大人に、
あの生歌の今日コーナー今日ないので、はい、はい、頑張ってください。
今日はね、リスナーの皆さん、はい、私あのすごいグリーングリーンな、ね、ワンピースを着てまいりまして、うん、なぜかと言いますと、今日暑いんですよね。
暑いですね。
ちょっとあの風通しのいいものと思ったんですけど、はあ、結構首が詰まってましたね。はあ、失礼いたしました。
いいとな、よくお似合いですよ。
ありがとうございます。はい、さあさあ、そんな二人でね、今日は進行して参ります。
参りましょう。
はい。プロデューサーのシチューさんとルローネさんは今日はね、うん、ちょっとお休みなんですよ。皆さんね、残念、ごめんなさいね。来週は二人の声聞けるかなっていうところなんですが、はい、楽しみにしていてください。
はい、
さあ、ゲストの方にはすでにね、スタジオにお入りいただいております。ご紹介しましょう。本日はですね、住みよさは利便性だけじゃない、武蔵小杉の趣味と学びのサークル活動を特集です。 JR 横須賀線ホームの拡張や新改札口設置工事と、まだまだ便利でにぎわいがあふれる街へと変貌を遂げている武蔵小杉駅周辺地区、街の魅力は利便性だけではないんです。地域の防犯やコミュニティの観点において、人と人とのつながりを大切にしたいと、サークルの創設や活動を行っているのが本日のゲスト、 NPO 法人小杉駅周辺エリアマネジメント趣味と学びのサークル活動担当理事の山田努さん。住むだけじゃない、趣味の仲間を見つけて充実した暮らしを、顔見知りができる、いざという時に話せる、助け合える、そんなご近所付き合いのきっかけにもなるのがサークル活動。どんなサークルがあるんでしょうか、誰でも参加できるの、などなど詳しくお話しいただきます。山田努さん、よろしくお願いします。い
や、ありがとうございます。
お願いします。
エリマネのサークル担当の理事の山田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。決まりまし
たね、山田さん、バッチリ決まりました。
ちょっとね、なんとなくお打ち合わせの時緊張されている感じがあるんですが、ね、大丈夫ですかね。大丈夫
そうです。力を入れないよ。
リラックスして、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
後半のゲストトークコーナーね、皆さん楽しみにしていてください。はい、さあ、中原区のお天気をここでね、お伝えしたいと思います。はい、予想最高気温は15時の時点の26度、うん、まあ、30度はいかないけど、やはりムシムシしますね。
なんか気温以上に暑く感じ
ちゃうかも。なぜかというと、うん、あれなんですよ、あれあれ
あれあれ、どれ
あれあれ、湿度が80以上なの、
うん、ひ
よえー、暑いんですよ。しかもね、今日21時になっても86、
暑いですね。ベタベタジメジメな、はい、夜ですね。
はい、降水確率はゼロとのことなんですが、うん、はい、まあ、やはり梅雨時期ですのでね、うん、私はちゃんとあの折りたたみ傘持ち歩いた
ほどね、
はい、はい、持ってきてないですか。
私は手ぶらで、はい、はい、あの雨に降られたらもう濡れようという感じで、
濡れて帰ってください。さあ、皆様もね、風通しの良い服装など工夫したり、まあ、お部屋の中でもね、上手にエアコンを使ってね、うん、本当に熱中症だけは気をつけてくださいね。
はい、
はい、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたの主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1 MHz 川崎 FM の電波からまたサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております川崎ショータイム小杉スイッチ、うん、本日のお相手は DJ 恵子と、
はい、ガブのリーダーおしゃべりさんとゆうゆうです。
はい、ありがとうございます。さあゆうゆうね、ゆうゆう先週スタジオ来れなかった
でしょ。そうでした、2週続けてお休みいただいて、ね、失礼いたしました。
そう、先週は、うん、雨の日の過ごし方という ね、
そうでしたね、
お便りテーマを設けまして、はい、たくさんの方々からお便りいただきました。
私もあの聞いておりましたよ、リアルで、
はい、ありがとうございます。いや、一つだけ佐藤さん、うん、今日聞いてくださってるかしら。
どうかしら、
ね、佐藤さんのお名前を私龍太郎さんとご紹介してしまいました、うん、正しくは佐藤龍太郎さんでした ね、 ね、佐藤さんいつもありがとうございま す、 います。大変失礼いたしました。さあ、雨とかね、梅雨時期ってなんとなく嫌だなっていうような感じもすると思うんですけど、
うん、どうしてもね、
武蔵小杉界隈、はい、アジサイが綺麗に咲いておりますもよ。ハイワイクの方はどうでしたね。
ハイワイクはですね、うん、あの私の、はい、ホーム、はい、自称ホーム、はい、耳ヶ崎動物公園、はい、アジサイ、あの植樹もしておりまして、はい、はい、そうなんですよ、アジサイをね、あそこあのアジサイでいっぱいにしようっていう風に今、うん、あの加瀬山を、ま、うん、のあの会の方とかを中心にですね、はい、植樹私もあの以前させていただいたんですけれども、とかもありまして、まだまだその桜は咲いてこない、あ、
桜じゃないね、アジサイは桜に変わっちゃうと怖いからね。
でもあのアジサイ今綺麗に咲いている時期でございます。
そうなんですよね、いや、ゲストの山田さんはアジサイ見られました、今年は。
実はさっき午前中行ってきたばかりなんです。
どこへ？
あら、まあ、長尾さん妙楽寺っていうところに、はあ、我々のお散歩サークル11名でさっき行って、はあ、ちょっと汗かいて帰ってきたばっかりでクジラに伺ったんです。
場所どこにあるんですか？
ですね、久慈の駅からちょっと歩いて、はあ、行きまして、その帰りはあの、また駅から電車に乗って帰ってきました。普通はあの、はあ、お散歩ですからずっと歩くんですけど、はあ、今回はあの電車を使わせてもらって、
は
あ、へー、遠足みたいですね。
いいですね、大人の遠足ですね。
そうです
ね、あ、実際綺麗でした。
いや、あの、私初めてあんなにいっぱい大きな花が咲いてるのを見まして、はい、うん、感激しました。
あ、ね、アジサイは本当に色とりどりですよね。
そうですね、
なんか私ね、意外とあの紫っぽいアジサイ好きなんですよね。
紫っぽいありました。
青いのじゃなくて、ね、青じゃなくて、
うん、綺麗ですよね。 そう、綺麗ね、そこもいいですね、行ってみたいな今度
今が見頃だと思います。
あ、そうですか。
川崎のあのアジサイの名称で有名ですよね、実はね、このお寺さんね。
そうそうそう、ですね、
そうなんですよ。
じゃあそれもじゃあ皆さんあの勝手に調べてください、リスナーの皆さんね、勝手に調べてください。さあ、放送中でも皆様からのお便りメッセージお待ちしております。パソコンやスマホから小杉スイッチのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。フェイスブック部もあるのでそちらでも大丈夫。そしていよいよほら、
はい、
番組公式、
そうなんです、
LINE アカウントもあるんですよね。
はい、
でどうやって、
そうね、ツイッターですとか、フェイスブックページに、はい、そのお友達に追加のための、うん、URL とか、はい、QR コードを載せておりますので、うん、そこから、はい、入ってみてください。
はいはい、
まだね、LINE で検索してもちょっと出てこないはずなので、
はいはい、
ぜひお友達登録は、Twitter または Facebook のリンクからお願いいたします。
はいはい、先週もね、いつも聞いてくださっているペコちゃんさんが、
う
ん、
あ、そうそう、
わー、LINE 登録できたなんてね、メッセージくださいました。ペコちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、皆様からのお便り、採用された方で住所と本名が記載されている方には小杉スイッチの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。ちょっとなくなりつつあるんだよね、
最近
ね。
はい、おかげさまで
おかげさまでね。さあ、ここで1曲皆さんには聴いていただきたいと思います。今日はゆうゆうがね、準備してきてくれてます。
はい、
それでは紹介お願いします。
は、聴いてください、森高千里で雨。
懐かしい森高千里さんですよ、うん、
ちょっと雨の中で聴きたかった感じ ね、
あ、梅雨だからやはりこの曲選びました。
そういうことです。はい、
はい、ゲストの山田さんも、いや知ってますよ森高千里さんっていうことをね、うん、おっしゃっておりましたが、さあ皆さん、森高千里さんの曲で何が好きかって聞かれたら何の曲で答えますかね。
デート結構されじゃない飲もうじゃないですか。
それですよそれですよ、ね、皆さん一緒に飲みましょう。
テーマソングですね、あれもね、はい、
さあ音楽の話ばっかりしてるとね、こればっかりでも1時間終わっちゃいますからね。そうそうそう、次のコーナー行っちゃいますよ、
はい、
続いては武蔵小杉周辺情報です。ゆゆお願いします、
はい、本日はですね、情報をちょっとギュッと詰め込んでお届けします。
ギュッと、
はい、まずは、うん、今週日曜日6月26日に、はい、川崎市男女共同参画センター、うん、スクラム21という愛称でおなじみの施設なんですが、こちらで行われますスクラム21祭りを、ご紹介まずねさせていただこうと思います。はい、ゆうこさん、スクラム21という施設ご存知ですか？
いや、それは知らないよ。
山田さんも
知らない。
知らない。あら、こちらですね、あの、まあ、溝の口にあります高津区にございまして、その名の通り、性別に関わりなく男女があらゆる分野でモテる力を発揮できる、そんな男女共同参画を推進するための活動拠点ということで、設置されている施設でございまして、うん、私実はですね、あのガブというアイドルグループで活動してるんですけど、自称ねアイドルグループで活動する、そのガブの出会いのきっかけになったミュージカルがね、ここでもう 7,8 年ずっとやってたんですよ。だから大変思い出深い場所なんでございますけれどもね、はい、そんなスクラム21という施設で、ですね、毎年6月のこの川崎市男女平等推進週間というものが6月にあって、それに合わせてこのスクラム21祭りというのを開催しているということなんです。
毎年なんだ。
そう、今年で18回目ですって。
おー、すごい、はい、
ということで今日はねご紹介するんですけれども、まずはですね、うん、スクラム21マルシェというものがございまして、こちらは、まあ、女性起業家ですとか市内で活動する団体さんによるマルシェですね、焼き菓子とかパンとかお野菜とか、あとは、雑貨や小物のハンドメイドの販売、あとはワークショップなどもお楽しみいただけますということで、そうね、なんかね、本当ね、いっぱい催しがあるので、今私手元でパンフレット広げながら見てるんですけれども、
いや、一枚のチラシじゃないの
ね。そうなんです、開きのパンフレットね、ちょっと手に入れたんですけど、
ボリュームだわ。
そう、あのスクラム21という施設が、あの、ね、4階建ての施設に、
4階建てなんだ。
でホールもありますから、はい、なのでその1階から4階までに本当にね、たくさん、いくつぐらいざっと今見た感じ20件以上の、マルシェの何か催しがですね、まずありますよ。
楽しめそうです ね、それだけあるとね。
ちょっとまず他にもご説明すると、
はい、
あとは屋内の、イベント展示としては、心と体を癒してくれる健康をテーマとした体験やイベント、
はい、
あとアトラクションなどの他、ジェンダーをテーマとした交流会とか展示、そんなものも開催と。で、あの会場受付で、あのいずれもご参加いただけます。当日、来ていただければご利用いただけるということで、そうね、何のどんなものは
何言ったらいいかな。興味深い、
今パッと見たのはね、
はい、
なんだこりゃとか書いちゃって、
うんと、はい、でもうい
っぱいあるね、はい、じゃあこれでね、いろいろありますから皆さん見てほしい。あとはまだあるのよ、ね、はい、ホールイベントっていうのもあって、うん、これは午前と午後でね、プログラムぎっしり詰まってるんですけども、午前中は太鼓とか合奏なんかの発表で、午後はブレイクザチェインダンスを取り入れた各団体のパフォーマンスなど、ブレイクザチェイン、そう、これはなんかね、女性への暴力防止キャンペーンのテーマダンスなんですって。これはあの世界中いろんなところで踊られてるダンスで、あの女性の権利向上を求めて10億人に立ち向かうというふうに
呼び合う、そういうのもあるんですね。
そう、そういうダンスを取り入れた発表っていうのもあるそうです。みんなで踊ろうっていうことなのかな。そうですね、うん、っていうところもありまして、うん、はい、そんなものもございます。
はい、
はい、全ての催しが、ぎっしり本当にね詰まっていて、プログラムなんかもぜひホームページでね確認いただきたいんですけども、6月26日日曜日の10時30分から15時30分の間に、各、企画が行われます。はい、スクラム21、場所は高津区溝の口ですね、JR 南武線、東急東横、東急田園都市線、大井町線の溝の口の駅から大体歩いて10分くらいでございます。
日曜日か、
日曜日ですよ。明日、明後日、明後日、
そうだね、
そうですね、うん、はい、 気になる方は、うん、スクラム、ひらがなでスクラム、うん、数字が21、はい、祭りで検索していただくか、お電話でのお問い合わせは、川崎 044-813-0808 まで、お電話なさってみてください、
はい、
ということでちょっとざっとになっていますけどね、はい、スクラム21祭りね、はい、ぜひ皆様お出かけくださいませ。
みんなでね調べてもらってね。
そうです、はい、そして、はい、あともう2つほどねご紹介したいなと思ってるんですが、実は、
ね、はい、
リスナーさんからね寄せていただいたこんなことあるんですっていう情報がちょうど武蔵小杉周辺も周辺の情報でしたので、ちょっとこのコーナーでご紹介しようかなと思って、
お願いします、
はい、紹介させてください、はい、まずはですね、リスナー様国谷すみ子さんから寄せていただきました情報です。
ありがとうございます。
先週もね素敵なエピソードを送ってくださって、ね、はい、雨の日のありがとうございます、
はい、
スタジオの皆さんこんにちは。武蔵小杉の趣味と学びの活動特集ということで、中原ミュージカルの参加者募集の宣伝もさせてください、
はい、
中原ミュージカルは中原区民参加型の市民ミュージカルです。中原区の歴史や文化をテーマにミュージカルを作り上げていきますので、中原区に関心興味がある小学校1年生以上であればどなたでも出演可能です。3月に中原市民館多目的ホールで公演します。歌や、歌が好きな人、ダンスが好きな人、お芝居が好きな人、舞台で目立ちたい人、ぜひご参加くださいという情報をいただいてましてね。あ、
舞台で目立ちたいけどちょっと年齢引っかかるわね。
いいじゃないですか、どなたでも。
大丈夫、
ね、こういうことなんで、
そう
気になるあなた、はい、そんなあなたはですね、はあ、今ちょうど私このチラシ手元にもありまして、こちらも、
はい、
事前説明会というものが、はあ、明日、明後日、6月25日土曜日に、上丸子小学校の特別活動室で行われるほか、はい、同じ日の午後2時からはオンラインでも、説明会ございます、うん、それから、その日程難しい人、7月3日の日曜日、午前午後それぞれオンラインでの説明会がございます。これね、詳しくは、はい、中原ミュージカルと検索していただいて、うん、ホームページで情報をご覧になりいただきたいんですが、事前説明会で応募方法をご説明いただく、してくださるということなので、はいはい、まずはご参加を検討されている方、必ずこの事前説明会にご参加くださいということですのでね、はい、はい、チェックなさってくださいね、うんうん、はい、公演の予定日は来年の3月11日12日ですって、
はい、
ね、そこに向けてもう今から稽古を重ねて重ねて、
そういうこと
か、ね、本番をね、迎えるんでしょうね。
確かに
そういうことですよ、
ね、
で、もう一回言いますけど、小学校1年生以上の方で、はい、中原区への、稽古に通える方でしたらどなたでも OK ということですから、
あ、はい、じゃあ誰でもいいの、ね、
誰でもいいで、稽古さんも
そうですね、
よろしければ、はい、
ちょっと一応足が上がらなかったりするかもしれないんでね、
それもまた味ですから、はい、いろんな人がいますからね、はい、はい、ということで中原ミュージカルの出演者募集の情報をいただきました、はい、国谷さんありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
もう一件いっちゃおう。もう一件は、同じくリスナーのペコちゃんさん、いつもありがとうございます。さあ、ペコちゃんさんからはですね、はい、川崎 FM 朗読セミナーの受講者によります発表会の、情報をいただきましたので、ね、はい、ご紹介します。ペコちゃんさんはじめ、この、朗読セミナーにご参加されている受講者の方が、このスタジオで生放送でその練習の成果を発表されるわけなんですね、はい、それがですね、本番がこれも今週の土曜日日曜日で行われます、はい、土曜日も日曜日もそれぞれお聞きの川崎 FM で、午後2時から午後4時の、間で、皆さん代わる代わる、ね、発表してくださいます、はい、当日の発表聞けないよっていう方は再放送もあるんですって、はい、来週の4月9日土曜日と7月10日日曜日にも、再放送がございます、ちなみにペコちゃんさんは、はい、ですね、水曜日の午前中クラスっていうことは6月25日の土曜日にペコちゃんさんお出になるんですよね、うん、はい、頑張ってください。
ペコちゃんさんの生声が聞けますね。
そういうことですよ、ペコちゃんさん、
楽しみじゃないですか、
ね、ペコちゃんさんはじめ他の受講者の皆さんもね、先週の成果このスタジオでね、うん、ドキドキでだと思うんですけれども、楽しんで発表なさってくださいということで、
本当に
リスナーの皆さんもぜひペコちゃんさんはじめ、はい、受講者の方のね、
はい、
生の朗読、うん、ぜひぜひお聞きになってみてください、
はい、
ということで、はい、今日は3点お届けいたしました。ありがとうございます。
本当にね、皆様からそうやっていろんな情報をいただけてありがたいですね、うん、
ありがたい、
はい、またね、こんな情報あるんだよっていうのがありましたら、はい、皆さんぜひ来週以降もよろしくお願いします。以上、武蔵小杉駅周辺情報でした。
時刻は14時21分に回りました。次のコーナーなんですが、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸かバツかで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。パフパフパフ、
小山田さんも一緒にやってください
。わかりました。
パフパフ、
はい、ごめんなさい、お打ち合わせの時に言って
ました。いやいや、
失礼いたしました。はい、ゲストさんにクイズに参加していただくコーナーです。はい、本日お答えいただくのはゲストの NPO 法人小杉駅周辺エリアマネジメント趣味と学びのサークル活動担当理事、山田勉さんです。
よろしく
お願いします。山田さん、丸かバツかで答えていただきますよ。
はい、心の準備はよろしいですか。
いいとも。
あら、いい人。今日あこのあれ、豊子さん、中森さんかなんか
ちょっとあの違う番組に行っちゃいましたね。はい、
それでは早速行きたいと思います。はい、ラジオを機のあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の蜂須賀ゆずです。事件事故を目撃したら110番していいか迷ったらシャープ9110へ相談してください。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ゆずさんありがとうございました。では問題はいよいよから。
はい、はい、では出題です。はい、てれーん山田さん、はい、今日午前中お散歩サークルでね、お散歩されたっておっしゃってたじゃないですか。
はい、そうです、
ね。まあ、お散歩サークルということは やはりあの歩くということで、はい、はい、あのいろんな道をね歩いていらっしゃるなと思うんですけれども、そんな、よく歩く山田さんにこんな問題を出しますよ。
はい、山田さん固まってますよ。大丈夫ですか。
大丈夫ですか。なんか今一時停止みたいな感じで。
大丈夫です。
大丈夫ですよ。
はい、
いきますね。うん、車両用の信号機のみある場所で歩行者用の信号機がない、そんな場所では歩行者は信号を気にせず道路を渡ってよい、丸か×か、どうですか。
いいえ。
いいえ。
バツ。いいえじゃなくて丸か×かで答えてください。
バツですね。その心はちなみにどうしてそう思います。
車の信号に合わせて歩く。
でも歩行者用の信号ないんですよ。
ええ、うん、その場合でも車が一番心配だから、はい、車に合わせて車が通っていい時に通る。
なるほど。
やっぱり山田さんさっき固まってたのはすごい考えて
らっしゃったんですね。ピコピコピコってね。はい、さあ、じゃあそんな一生懸命考えてくださった山田さん、はい、正解は、おめでとうございます。
よかった、固まっていただいてお
っしゃる通りでございます。はい、はい、歩行者用の信号機ないところでは車と同じ3つ目の信号に従うようにお願いしますということで、はい、そうですよね。やっぱりね、歩行者がいくら気をつけててもね、車がね、あのもしかしたらちょっと危ない暴走をするかもしれないですしね、やっぱりそこは車に合わせましょうと。
はい、
見事でございました
。はい、
山田さん、
あのこれ中原警察署の方も聞いてるんですね。
あ、そうですか。
そうなんですよ、間違えたら大変ですよ。いや、もうこの辺歩けなくなっちゃう。大変でした。よかったですよ。
はい、今日の安全安心一問一答のお答えいただいたのは NPO 法人小杉駅周辺エリアマネジメント趣味と学びのサークル活動担当の理事の山田勉さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
山田さん、
はい、
この後いよいよですよ。
い
よいよですよ。ご準備いただきます。
話したいことがいっぱいあります。
はい、以上今日の安全安心一問一答でした。さあ、皆様大変お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストを迎えして、武蔵小杉や川崎のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。さあ、もう一度ご紹介させていただきますよ。今日は特集として、住みよさは利便性だけじゃない、武蔵小杉の趣味と学びのサークル活動を特集です。 JR 横須賀線ホームの拡張や新改札口設置工事と、まだまだ便利でにぎわいがあふれる街へと変貌を遂げている武蔵小杉駅周辺地区、街の魅力は利便性だけではないんです。地域の防犯やコミュニティの観点において、人と人とのつながりを大切にしたいとサークルの創設や活動を行っているのが本日のゲスト、 NPO 法人小杉駅周辺エリアマネジメント趣味と学びのサークル活動担当理事、山田勉さん。住むだけじゃない、 趣味の仲間を見つけて充実した暮らしを、顔見知りができる、いざという時に話せる、助け合える、そんなご近所付き合いのきっかけにもなるのがサークル活動。どんなサークルがあるんでしょう、誰でも参加できるのかしら、などなど詳しくお話しいただきます。山田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ山田さん、改めましてラジオをお聞きの皆さんへ自己紹介をお願いいたします。
はい、武蔵小杉の高層マンションに住んでます山田勤です。10年前に仕事をリタイアしまして、うん、今はサークル活動とか友達との付き合いを楽しんでいます。以上です。
はい、ありがとうございます。あ、10年前にもお仕事をリタイアされて、
はい、
そうなんですね。はい、ありがとうございます。早速なんですが、どのようなことをしていらっしゃる、その山田さんがしていらっしゃるグループとか、こうリスナーの皆さんに分かりやすく教えてくださいますか。
現在活動中のサークルが、エリマネ のサークルなんですが、これが8つあります。
はい、
8つ。卓球、
はい、
写真、うん、から平日ゴルフ、これ平日にゴルフをしようと。
平日ゴルフ、
週末じゃなく平日のゴルフ、
はい、
それから囲碁、
うん、
健康麻雀。
健康麻雀、
これはタバコとか掛け事をしないでやるんで健康というの
が。あ、なるほど。健康麻雀、お酒飲みながらじゃないんですね。
お酒も飲まないで。
はあ、なるほど。
女性の方がすごく多いです。
へ
え。それから今日も行ってきましたお散歩サークル、これは月2回開催してます。
その平日、
平日毎週第2第4木曜日、
はあ、
10時から12時まで。
はい。
それからお酒の会。
お酒の会、
これはですね、コロナでちょっと中止してたんですが、最近、うん、再開しました。
あ、もう健康マージャンっておっしゃってたんで、全くお酒を飲まないサークルばかりかと思っておりましたが、よかったです。
お酒の会ルールが一つだけありました。
何でしょう。
酔わないこと。だから酒は飲んでもいいんですけど、酔っ払ってはいけない。みんな頑張ってください。
あ、ちょっと稽古さん難しいな。
ダメだ。でもね、山田さん、お酒を飲んで酔わない人って実際にそのサークルにメンバーさんいらっしゃるんですか。
いないんです。建前上そういうことです。
大人としてね。
なるほどね。
なんかしっかりしてください。
なるほどね。じゃあ、第1号の参加者になるのはどなたかしら。ちょっと楽しみだわ。ね、それも楽しみですね、山田さんね。
あ、お酒の会はもう再開してやってるんです。
やってる。あ、でもメンバーさんは今。
今申し上げたのは全部メンバーがいます。
あ、いるのか。
いらして、酔っ払わない人なんて、ね、いないんですかっていうことですよね。
なるほどね。なんだ、じゃあ私も入れるわ。
胸張って
あります。いや、たくさんの、ね、サークルあることをお知らせいただいたんですが、山田さんは実際にはこの武蔵小杉の在住でいらっしゃるんですか。
そうです、はい。
何年ぐらい住んでらっしゃるんですか。
15年前。はい。
あ、じゃあ、小杉に住まわれて5年間は、会社仕事をされてて、 その後10年間武蔵小杉でこのような活動されている。
いや、違います。15年間いるんですが、最後の4年間だけサークル活動ができるようになりまして、それまでのだからリタイアしてから5年か6年ぐらいはですね、悶々とした生活を
悶々とした。
そしてこれをあるきっかけでですね、サークルを作ろうということに気がつきまして、はい、それから活動してます。
それってその悶々としていて、それで、でもお仲間が武蔵小杉にいなかったとか、どういったきっかけでこのサークルをやろうってご自身で思ったんですか。
一番のサークルはですね、私のマンションは輪番制で理事は選ばれるんですが、理事に選ばれるんですが、
はい、
私は障害担当の理事になりまして、その時にエリマネと連絡が役になりまして、
はい、
お付き合いが始まったんですが、
エリマネさんとね、
はい、でエリマネさんが実施に協力したですね、
はい、
あるアンケートがあったんです。これは東京都市大学が実施したこの武蔵小杉でのですね、住民へのアンケートだったんですが、これがきっかけになってですね、私さらに考えるきっかけになったんですが、これは住民の方の 25% が回答した非常に高効率の回答のアンケートだったんですが、内容はマンション住民のですね、9割の人が自治会の自治組織、自治会組織が必要だと言われてまして、そのうちの多くの人が趣味と学びのサークルが欲しいというアンケートだったんです。それからさらにびっくりしたのはですね、 シニア層の 30% が、はい、奥さん家族以外とは誰とも、話したことがないという、驚くべき
シニア層の、特に男性ですね、
それでこれを聞きまして、私は自分の家に人を呼んで囲碁の会を開いてたんです。
で最初は、
交通の便がいいもんですが、関東の至る所からですね、昔の会社の仲間が集まってくるんです。
あら素敵。
千葉とか高崎とかいろんなとこから。だから全部。
麻雀のために山田家に。
麻雀じゃなくて、囲碁です。
あ、囲碁。
囲碁のサークルを作って。で、あれなんですね。みんなが電車一本で来れるもんですから、どんどん集まってきて、はいはいはいはい。で、そういうことをやってたもんですから、うん、これを、この地域で開いたらどうだろうかと思いまして、自分で企画書を作りまして、えりまねに提案したんです。
えりまねに持ってった。
そしたら山田さん、囲碁だけじゃなくて将棋とチェスも一緒に立ち上げましょうということになって、この3つのサークルが立ち上がったのが2018年の 8月なんです。でこの時に第1回目にサークル説明会を開きまして、はい、それで世話人を決めて、はい、立ち上がったんです。それがきっかけになって NHK の小さな旅という番組があるんですが、はい、この囲碁サークルが番組で紹介されまして、私も女房と一緒に、はい、出演したりしたんです。
あら、恥ずかしいな。確か覚えてます。今日もお便りで、
はい、いただいてましたね。はい、ご紹介しましょうか。はい、トガちゃんさんですね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。小杉のサークル活動、4年前の NHK の番組小さな旅で紹介されていましたね。これからも頑張ってくださいと。はい、いただきました。ありがとうございます。
見てる方いたんですよ ね、たくさんね。私もそう録画しようと思いながら途中ちょっとだけ拝見して、あ、これが山田さんという方かってよあの時は思ったんですよ。そうでした、そうでした。
これがきっかけになって私の生活がガラッと変わり、人脈が一変に増えた状態で、私自身は囲碁とですね、はい、それあと発足した八つの中のお散歩サークル、はい、それから健康麻雀サークル、はい、3つに入っていまして、で女房もお散歩と麻雀に入っているんですが、この仲間を通じてどんどん、はい、つながりが広がっていったという状況です。
先ほど山田さんおっしゃっていただいた、そのやはりリタイアされて、特にね、そうすると今まで会社の方たちと喋っていたという、その日常から離れるわけですよね。そうすると家族以外ともう話さなくなっちゃったっていう方が多かったというアンケートがあって、やはり男性としてそういうものなんですかね。もう男性ってなかなかこう女性みたいにペチャクチャペチャクチャ喋る方じゃなかったりするとどうしてもね、お友達作りっていうのが苦手っていうか得意でなかったりとかするんでしょうかね。
会社の時にですね、営業なんかでよその会社の人とどんどんつながりを作ってた人はそうじゃないかもわかんないですけど、中での勤務が多かった人で、それから性格にもよると思うんですけど、自分から積極的に友達を作るっていうようなことをしていかない人はどうしても家にこもっちゃう人が多くなる。
山田さんはそういったことでは、周りのお友達たち来てくださって、でご自宅でね、囲碁ですか、やり始めたんですが、そのパワーをこの地域の方に向けたっていう、そのパワーどこから来たんですか。
もともとですね、小さい頃から親父の影響なんですけど、はい、近所の人のお世話をするとか、周りの面倒をするとか、トラブルを解決してやるとか、そういったことを親父がしょっちゅう出かけてやってたんです。で、おふくろはお金にもならないことをなんでやるんだと思ってた。私も自然と親父についていったりして、そういうのが映ったのかなっていう感じがします。
そうですよね。だって意外と面倒くさいじゃないですか。自分だけ仲間がいればいいって思っちゃうじゃないですか。それをね、地域のためって。でもこれゆうゆうのお父様も確かそうでしたね。
あ、ゆうくん、そうですねって言うとなんかあれかもしれないけどそうですね、私の父も割と、父も母もですけど、特に父はそういうところはあったので、今山田さんのお父様の話を聞きながら、うちと一緒だ結局子供がこういうふうに育つっていうことには、なんかちょっと共感を覚えました、私は。
ね、山田さんね、この自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドル、自称なんですけどね。
自称なんですけどね。
はい、散歩サークルで行ってきました。
行ってきました。もうゆうゆうもうとにかく人を楽しませたい、人を喜ばせたいって言ってもこのグループ作っちゃったんですよ。作っちゃったね。
作っちゃったもんだからこんなことになっちゃった。
いや、はい、こんなことになっちゃった。いや、山田さんにね、そのきっかけですとか、発足ですとかお伺いしたんですが、もう一度現在のサークル数、活動状況をちょっと詳しく教えていただけますか。
現在8つのサークルがあります。はい。はい、 卓球、写真、平日ゴルフ、健康、麻雀、
はい、
囲碁、お散歩、
なんか一生懸命カバンを取ろうとしてますけど、大丈夫ですか？何かカバンに入ってます？
時間とかそういったのが、
なるほど。
あと
で。へいへいへい。あ、何かファイルが出てきました
か？マル秘ファイルなんじゃないですか、これは。
もしかしてマル秘じゃん。あ、マル秘って書いてありますよ。手拍子に
書いてある。
マル秘の反対ですね。
はい。
ですね、うん、ほとんどが、毎週開催されてます。
はい。毎週。
卓球はですね、週末に1回、小杉小学校とか市民館でやってます。はあはあはあ、写真も、ね、月2回の撮影会が開かれてまして、はい、それから日曜日に例会がエクラスタワーで開かれてます。
はあはあ、
それからヨガだけは現在もですね、オンラインズームで開かれています。
はいはい、
毎週火曜日です。
うんうん、
それから囲碁は毎週水曜日の、午前中です。
うんうんうん、
それから健康麻雀は毎週日曜日の午後です。
はい、
それからお散歩は第3の木曜日です。
はい、
あ、失礼、ごめんなさい、第2、第4の木曜日です。
いっぱいありすぎて、今山田さんファイル読み上げてますよ、ね、大変ですよ。
それから、はい、ですね、お酒の会はようやく開催されまして、その都度大体月2回程度開こうと思います。
それ
から平日ゴルフも今まで年2回ぐらいだったんですが、
はい、
回数を増やしてやっていこうということで、コロナ中は少し休止したり、オンラインで開催したりしたこともあるんですが、はいはい、だんだん元気を取り戻して元に戻していこうという、
はいはい、
そういうふうに考えています 、
ね、山田さんは全ての活動に顔を出されてるんですか？
いや、ヨガだけは やらないし、うん、写真もやらないんです。
でもその他は月に2回とか
あったりとか。いや、卓球もやらないし、それぞれに世話人の方がいらっしゃって、その世話人との連絡役とか、それからご使用方法の確認とか、そういったことをさせてもらう。
あ、じゃあそれぞれのサークルにはサークル長みたいな方がいらっしゃるんですね。
そうです、世話人がおられ
る。すごい。でもそこまでもう自立してるサークルばっかりなんですね。
あ、そうです。で、エリマネのサークルなんですけど、エリマネから資金的な援助は今は受けずにですね、
はい、
全部自費でそれぞれ整理してます。ただ発足の時はですね、はい、立ち上げの時 の道具代とかですね、
うん、
そういったことを、若干手助けしてもらいます、
はいはいはい、
だけど今はどのサークルも全部、うん、自給自足でやってます。
おー、すごい、うん、今までたくさんのサークルがあって、いろんな活動をこう参加されて、山田さんご自身も何か思い出深いエピソードありました？
ですね、うん、2019年の19号台風があったんですけど、
はいはいはい、
この時に武蔵小杉周辺のマンション地区もですね、はい、ゴミが残ったり、うん、道路に残ったりとかですね、うん、土砂を取り除かなきゃいけなくなったんですが、はい、これをどうやって除くか、どういう人にやってもらうかというのがエリマネとして困ってたんですが、
はい、
この時にサークルの囲碁サークルとかですね、麻雀、うん、
はい、
サークルの人に声をかけたらさっと集まってくれて、
はい、
だからサークルでいつも顔を合わせてると、こういう時にいざ駆けつけるっていうような動員がすごくスムーズにいくなというふうに感じました。
嬉しいですよね、普段はもちろんみんなで自分の趣味として好きなことをやって、で、まあ、笑って飲んでなんてね、遊んでっていう感じの人たちが、そうやって鶴の一声とかでさっとみんなで集まれる、まさにサークル活動を通じて人と人との助け合いができてるってことですね。
そうですね、皆さんもすごい分かると思いますけど、はい、全く水知らずの人からこういう仕事をやってくれって言われても、なかなか行きにくいところがあるんですけど、
ですね、
やっぱりしょっちゅうやってる人から言ったらですね、スムーズに行くということです。
そうですよね、サークル活動のその魅力とか楽しみ方をお伺いしようと思ったんですが、もうまさに山田さんにとってサークル活動の魅力ってそういった人と人とのつながりですかね。
そうですね、人付き合いの最初の時でもそうですし、
はいはい、
恋愛なんかでも一緒だと思うんですけど、
恋愛でしょ、
うん、あらちょっと身につながらポジティブじゃないと私
一歩あの時踏み出して声をかければよかった、勇気を出してこういうことを通ればよかったっていうことがあると思うんですけど、やっぱりサークルに入ろうかなって思うような時でもですね、 一歩踏み出してやったら世界が変わってくるということなんで、そういう勇気をこの年になってもまだ持ち続けてるなっていう気になれるということと、それから積極的にですね、あの声をかけたり世間話をしたりして友達を多く作るということで、で自分とタイプが違う人でもですね、はい、ちょっと我慢して、サークルで付き合ってるうちに、あ、この人こういういいところがあるんだな、私最初だったら誤解してたなって思うような付き合いもできてきますんで、そういう一歩踏み出すとか、声をかけていくとか、そういうことが大事だなと思います、
はい、山田さん、先ほどからこのこういう年になってもっておっしゃってるんですが、リスナーの皆さんにはね、山田さんのお姿が見えないと思う、うんうん、山田さんおいくつなんですか？
昭和22年のイノシシ年生まれで74歳、この8月で75歳になります。
そうするとそのサークル活動として皆さんに、地域の皆さんに声をかけ始めたのはおいくつの時ってこと？
70歳
だと。いや本当になんで面倒くさいって思わなかったのか、そっちが聞きたいぐらいです。
やっぱりあの人が喜ぶのを見るのが好きだっていうか、うん、メールを作って、メールで連絡を出すとこういうのがすごく楽しいんです。それでみんなが集まってくれると嬉しいし、だからお金をもらうところじゃなくて、こっちが差し上げて、楽しませていただくような気持ち
で、何かこうお金では買えないようなお付き合いと、ね、あと人と人とのつながりですね。
で私ずっと会社人間だったんで、はい、会社付き合いではなかなか知り合えなかったタイプの人といっぱい知り合うことができて嬉しい
です。また特に地域でっていうところがね、
そうです、
もうサークル以外でお会いしてもやっぱりご挨拶できますもんね、街中で。
遠くにでも何とかさんって言って声かけれるようなことができるっていうのはいい、ね、なかなかなかった。
なかなかいいですね。その武蔵小杉のイメージってなんとなく、あの新しい人たちが住み着いてどんどんどんどん高層マンションも増えてきて、知らない人同士なんじゃないかのイメージが意外と強い時もあったりするんですが、今の山田さんのお話伺ったらもうね、あれですよ、グランツリーとかね、ああ元気なんてね、
ね、今度10月にですね、また別の新しい8つのサークルを立ち上げようと思ってまして、これもう少したら皆さんにご案内しますが、
はい、
今度はですね、どちらかというと運動系のサークルが多いんですが、
あら
ら、海釣りとかですね、
海釣り、
それからオートキャンプ、
あらら、
それからジョギング、
お散歩に
行かれて、それから バスケット、
アクティブな
本当ですね。
それからワンちゃん集合というの、
それいい、
犬を連れて集まって情報交換する、
うんうん、ほう、
それからハイキング登山、サイクリング、あのママチャリでも参加可能という、
アクティブと
本当なのか、
だから少しあの、コロナが収まって運動をしたい、うん、国外活動したいという人のニーズに合わせてやっていこうと思ってますし、はい、から年齢も少しあの、現役の人も参加できるような形でやっていこうと思います、
うんうんうん、いや楽しみですね、うん、10月ですか、
10月2日に、10月2日に説明会を開催する準備を進めています。
またじゃあその頃にはぜひこの番組で私どもの方でなんかね、あの4分間のコーナーに出ていただきたいと思いますが、うん、よろしくお願いいたします。さあじゃあ今後はそうなっていくということをお伺いしましたが、山田さん、最後に活動を通じて何を伝えたいですか、皆さんに。
ですね、人付き合いの可能性がですね、自分が思ってる以上に、はい、自分はいろんな人と付き合えるんだということに気がついてほしいと、はい、でその共通の趣味地の一つの武器だと思うので、はいはい、それを大切にして、絆を広げていっていただきたいなと、そういうふうに思います。
はい、ありがとうございます。今現在はあの武蔵小杉周辺の方たちが多いんですかね、メンバーさんには。
そうですね、
うんうんうん、
駅周辺のエリアマネジメントの、うんうんうん、あの参加の、
うん、で、どなたでもこれは、そのサークルに興味があるっていう方にはご参加いただけるものなんですか。
あの武蔵小杉に通勤で来てて、うん、このサークルがあるのを知ったんで、私は住んでる東京だけど参加したいということがあれば、
あ、それでもいい、
喜んで。
おお、なるほどなるほど。で、じゃあそれを、どこで調べればいいですか。
あ、そこ、その地域住民以外の方には積極的な PR はしないで、うん、そういう方が入りたいときは入っていいんですけど、うん、基本的には PR するのはこの、マンション地区、駅周辺マンション地区。
なるほど。じゃあ、何か問い合わせ先とかは特にないですかね。
エリマネの事務所局に、はい、問い合わせいただければ、今言ったサークルは全て入会可能です。
あ、はい、NPO 法人小杉駅周辺エリアマネジメントのホームページを見ればいいということですね。
はい、
はいはい、ありがとうございます。さあ最後告知がありましたら山田さんどうぞ。
ですね、はい、先ほど新しいサークルの話をしたんですが、今続けてる サークルではですね、また、7月に、お散歩サークルを開きますんで、7月の14日の、木曜日なんですが、これは横浜周辺のですね、新しいホテルの屋上で、はい、食事をしようということで、そこまでここから歩くと大変なんで、はい、近くまで電車で行って、うん、山下公園とかその他を散歩して食事して帰ってくるというのを企画してますので、出発はフーリアムにいつも集合してもらいますので、
はい、武蔵小杉駅周辺 のフーリアムですね。
このラジオをお聞きになった方で、よし、それから参加してみようと思う方は、いつでもフーリアムの前に来ていただいて、山田に声をかけてもらったら、即入会できますので。
わかりました。今日この後、私どものフェイスブックの放送後期の部分に山田さんの顔写真載せますので、あの人が山田さんに声をかけてみようって、
離れちゃう。
そう、あららら、思っていただければ。じゃあ、事前申し込みとかなくても、その場に集合して、山田さんって言えばいいわけですか。
はい、散歩はそうです。
はい、ありがとうございます。さあ皆さんね、皆さんの町ではどうでしょうね、このようなやはり地域でのサークル活動とか、うん、もしよかったらね、山田さんのお話をこう参考にしながらきっかけにしていただいて、皆さんの町でも、また皆さんのマンションでもね、このサークル活動をやってみたらどうでしょうかね、いろんなつながりができると思います、うん、はい、山田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。さあ、今日のゲストさん、住みよさは利便性だけじゃなく、武蔵小杉の、いろんな、ね、地域の方たちのつながりを大切にしたいということで、趣味と学びのサークル活動を開催しています山田勉さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まだいてくださいね、はい、さあここで、1曲、もう1曲ね、リスナーの皆さんには聴いていただきたいと思います。いよいよまた準備してきてくれたのね、
はい、お願いします。それでは、また雨にかけまして、そして日頃の皆様への感謝を込めて1曲、嵐で感謝感激雨嵐。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日午後2時からお送りしています川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは今日の1分防災です。災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうという、そんな思いで発信しております。ゆいお願いします。
はい、今日はですね、この季節脱水も気になるんですので、うん、水ね、飲んでほしいって言いますけれども、はい、実は災害時、これはですね、水分をこまめに取るっていうことはエコノミークラス症候群を予防するのにも大変必要なことでございます。避難所とかにね、避難、狭い空間で過ごさなきゃいけないっていう時って、はいはい、結構エコノミークラス症候群になりやすいというふうに言われておりますので、はいはい、時々軽い体操ストレッチを行うですとか、はいはい、ゆったりとした服装を心がけたりですとか、あとちょっと苦しいなと思ったらふくらはぎ揉んでみたりとか、足を高くして寝てみたりとか、そして十分にこまめに水分を取るということですね。大変大切でございますので、ぜひ皆様お忘れのないようにトガヤタムの中に留めておいてください。
はい、ってことは飛行機に乗ってる時も水取った方がいいってこと
か。あ、そうなんじゃない、そういうことですね。でもそうするとかんとお手洗いも行きたくなるしってなるけど、はい、でもね、予防するには大切なことですね、
はい、皆様。もう1分防災の終わりです。
終わりです。はい、大丈夫です。
はい、今日の1分防災でした。さあ、川崎ショータイム小杉スイッチオン、時には早口で聞き取れなかったかもしれませんが、あと少しとなってしまいました。ゆうゆういただいているお便りご紹介します。
はい、ご紹介いたします。まずはマンボさん、ありがとうございます。
マンボさん、ありがとうございます。
けいこさん、ゆうゆう、こんにちは。お久しぶりにゆっくり生放送を聞けています。変わらないけいこさんのハイテンションスピードトーク、毎度のことながら元気が出ます。
はい、
川崎は梅雨明けはいつですか。軽井沢は湿気がだんだん強くなってきました。もうすぐ夏本番ですね。体調に気をつけてお互い放送頑張りましょう。
いや、ありがとうございます。マンボさん、ありがとうございます。私もマンボさんの放送聞いてるとすっごいなんかダンディーな声で、ね、 元気出るんですけどね。水曜日いつだろうか、私ちょっと調べてきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、そして佐藤亮太郎さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
メンパーソナリティの DJ 恵子さんはじめ、スイッチオンファミリーの皆様、こんにちは、
こんにちは。
今日は地域の防犯やコミュニティの観点に立ったサークルの紹介ですね、はい、山田さんからどのような話が聞けるのか楽しみに聞きますとのことです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。もうね、佐藤さん、今日のお話、もしかして今聞いてくださってるか、後からアーカイブで聞かれるかわからないですが、本当に参考にしてほしいです。
ぜひ、
はい、ぜひ聞いてください。
さあ、それからどんどんいきますよ、はい。先日もお便りくださった新潟の辰夫さん、ありがとうございます。
ございます。
おはようございます。ニコニコ。今日は休みでリアルで聞きます、はい、ルーちゃんお休みなのね、とのことで。そうなんです、今日ね、ルーちゃんお休み、お姉ちゃんだ、ルーちゃん、
お姉ちゃん
お休みなんですけれども、辰夫さん、ルーお姉さんお休みの日も聞いてくださって、はい、ありがとうございます。大事なお友達も登録してくださって、はい、これごともよろしくお願いいたします。
さあ
さあ、どんどん、今日はいっぱいどんどんいただいてるんですよ、結
構。はい、お願いします。
さあ、そして、山田子さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
初めて来ました、DJ 恵子さんとゆうゆうさんがお話しされているところをちょこっとだけ拝見させていただきました。
ちょこっとだけ
手を振ってくださってありがとうございます、仕事の LINE 電話や LINE が絶えないので、すぐに泣く泣く撤退ですが、今度はゆっくり見たい、聞きたいです、ということで。そうよ、恵子さん、先ほどね、私たち放送中に窓のこのサテライトスタジオの外に、いらっしゃってる方がね、どなたでしょうね、山田さんも知り合いですか、なんていうふうに言ってたんですけど、スイッチオフの時に、
まさか私たちを、
ありがとうございます。
山田子さん、そう、
取り外さった、たまにね、たまにというか、よく LINE じゃないや、ツイッターでね、はい、このハッシュタグつけて投稿してくださってて、はい、ありがとうございます。
山田子さん、
山田子さん
で、覚えときます。はい、山田子さん、グリーングリーンのワンピース見てくださってありがとうございます。
それなんだ。はい、今日仕事お休みで来てくださったのに、仕事の電話や LINE が絶えないということでね、休日のお仕事お疲れ様でございます、山田子さん、ありがとうございました。またゆっくりいらっしゃってください、はい、そしてどんどん行きましょう。
ほいほい、
国安美子さんからは、取り上げていただきありがとうございます、まさかあそこまで詳しくご紹介いただけるなんて感激していますですって。
はい、
中原ミュージカルのね、情報、素敵な情報ありがとうございました。
国谷さん、また情報お待ちしております。
待ちしてます。はい、ペコちゃん、情報といえばペコちゃんさんですよ、はい、ペコちゃんさんはね、今日ね、LINE について、便利ですね、仲間に今日木曜日ですよと知らせる必要がなくなりました、はい、第一、自分が忘れない、ありがとうございます、というふうにね、お便りくださってたんですね、
はい、
はい、仲間の方にいつも知らせてくださってたんですね、今日木曜日聞いてねって。
嬉しい
じゃないですか、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてフロンターレ情報いっちゃいますよ、いいですか。
はい、
フロンターレ情報はたまっちさんからいただいております、昨日の天皇杯第3回戦、J リーグ発足当時、轟をホームにしていた東京ベルギーに0-1で負けてしまいました。くよくよしていてもしょうがありません。気を取り直し、今週末の土曜日、ホーム陸上、轟陸上競技場にジュビロ磐田を迎え、19時キックオフです。当日は2014年から16年と、20年に所属してジュビロ磐田に移籍した大久保嘉人さんが来場します、はい、現地に行けない方は、ネット配信やラジオ中継での応援お願いします、はい、ということでございます。
ありがとうございます。田松さん、本当にね、いつも情報ありがとうございます。先週ちょっとね、長くて酔えなくてごめんなさいね
来週もお願いしますよ。
お願いします、はい、本日もお忙しい中、たくさんのメールをいただき、また最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、本日のゲスト様、もう一度ご紹介いたしましょう、はい、趣味の仲間を見つけて充実した暮らしを、顔見知りができる、いざという時に話せる、助け合える、そんなご近所付き合いのきっかけにもなるのがサークル活動、 NPO 法人小杉駅周辺エリアマネジメント、趣味と学びのサークル活動担当理事、山田勤さんにお話をお伺いしました。山田さん、どうもありがとうございました。いや、ありがとうございました。先ほども言ってくださいました、あっという間でしたね、20何分間は。また来たいと思っちゃったでしょ。
思っちゃいましたね。
いや、でもね、本当に10月の募集のね、サークル募集のちょっと前ぐらいには、ぜひ4分間コーナーとかね、番組コーナーに
お伺いしたいです、
はい、ぜひ電話出演でもこちらに来ていただいても、出演いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間の58分でしたが、いかがでしたでしょうか。ここまでのお相手は小杉在住の DJ 恵子と、
はい、ガズのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうでした、
は
い、
この番組は各社の提供でお送りしました、
はい、
ゆうゆう、来月のまたね、お便りテーマを ね決めたい ね
考えたいね、
それは
気をしたらまたすぐにね。
そう、あれはだからリスナーさんもね、お寄せいただけると嬉しいかも。あのテーマ、こんなテーマどうってください。ぜひ、
それだったら私5通でも6通でも渡しちゃうわみたいなね。何でもいいので、ね、ぜひお願いいたします。さあ、それでは、来週もお楽しみにしていてください。はい、みんなでさようなら言いましょうかね。
もうちょっとある、
もうちょっとある。山田さん、最後に一言。
私初めてこちらを伺ったんですが、はい、こんなに明るくて楽しいスタジオだと気がつきません
で、じゃあ最後さようなら言いましょう。
せーの。